チェリミーサロンの皆さん、こんにちは。掲示板に届いている質問に回答していきます。今日はなおくんがいるので、なおくんと一緒に回答していこうと思います。
はい、
よろしくお願いします。変なメガネ。
なんで変なメガネ。
なんか最近ちょっともうパソコンを見てると頭がね、産後は痛くって、
うん、
ちょっとブルーライトカットメガネをアマゾンで買ってみたんですけど、フレームがあってなんか存分に似合わないっていう。
ああ、いや、なんか
どう、
なんか受け狙いでボケてんのかなと思ったけど。
違うんだよ、ちょっと頭が痛いから急遽買ったんです。じゃあいきますよ。
はい、
NA さんからの質問で、相手とは去年3月に地元のジムで知り合いました。週に 2,3 回のペースで誘ってくれて、好きの言葉はあったものの、付き合おうという言葉もないまま付き合ってる発言をされ、やっと付き合っているんだなと実感しました。ですが、かれこれ1年間弱の間に2回も私がモヤモヤ勃発のため話し合いをしました。先日は話したいと伝えると家の前まで来てくれ、話し合いをしました。原因は連絡頻度や会う回数、かっこ2ヶ月に1回ぐらい、2ヶ月に1回ぐらい、結構少ない、基本割り勘がなぜか私の方が多め、連絡は2ヶ月間なかったことも、それは話し合いの中で解決しましたが、またまたモヤモヤ勃発です。質問をスルーされる、これは伝えたら治りました。クリスマスも会えなかったのに、大晦日年末年始も会えない、相手は家でゴロゴロしてたらしい、大晦日などは家にいたらしいです。可愛く言えたらいいのに不満がたまり、そっけなく対応してしまったり、後で伝えたり、未読スルーを3日間しちゃったり、こじらせ勃発です。気分を変えようと散歩したりすると落ち着き、相手のペースに合わせてイベントごとは諦めなきゃいけないのかなという考えになってきました。1月が相手の誕生日ですが、お祝いする気分にもなれず、お誕生日に手紙でこうされると悲しい、こうされて嬉しかったと伝えてみようかと思います。相手に手紙でマイナスなことも自分の気持ちを伝えてみるのはどうなんでしょうか、という、書き込み、メッセージですね。まあ、でも一番最初からなんかそのちゃんと付き合おうとかね、
うん、
この NA さんを安心させてくれる彼ではないスタートかなっていうふうには思うので、うん、なんかもうそういう彼としてなんて言うんだろう、そもそも選んでいるっていうのはあると思うんだよね、
うん、
なんか そもそも安心できる彼を、まあ、選びたかったけど、こう不安になるような彼を、
うん、
そもそものスタートラインから選んでいるっていうのはあると思うから、なんかそのスタンスが前提になっているっていうのも一つの原因かなとは思います。その NA さんの恋愛スタンスが基本的に私は不安がありきの恋愛をいつもしているっていうのが、なんかそのベースとなっているっていうのがこの文章から結構あるので、なんかそれが自分にとっての恋愛の当たり前になりすぎているっていうところにも気づく必要性があるかなっていうのはちょっと思ったかな。なんかその2ヶ月間連絡がないとか、
うん、
まあ、2ヶ月に1回しか会えないとか、年末年始クリスマス会えないっていうことが本当になんか自分にとってなんかその許容できることなのかどうか、
うん、
っていうのも、なんかその今は相手がこう変わることを可能性として考えて彼と付き合ってると思うんだよね。でもなんかそのもちろん変わる可能性もあるけれども、変わらない可能性もあるじゃない、彼って、
うん、
でその変わらない可能性があった時に彼でいいのかどうかっていうところまで、
うん、
なんかその自分軸として見る必要はあるかなと思いました。そうしないとその変わる可能性の彼と付き合い続けて、そのずっとなんかこじらせ勃発の状態でずっとなんかその結婚してくれるのか結婚してくれないのかみたいな、もやもやのなんて言うんだろう、その自分の未来は彼に委ねてあるみたいな感じの状態でこのまま行ってしまうのもちょっと見えるので、
うん、
なんか軸を自分に、主導権の軸を自分に持ってくるっていうのも必要かなと思ったんですよね、
うん、
だからそのパートナーシップにおいてこういう状態になりたい、そうじゃなければ私はもう なんかそれは幸せではないから一緒にいられないっていうことも、まあ、例えばいついつまでにその状態が叶わなかったら見切りをつけるとか、
そうだね、
ある程度決めないとずるずるいっちゃうんじゃないかなって、そのこの状態が、うん、依存状態がずっと続いちゃうんじゃないかなとは思いました、
うん、もう1年とかでしょ。
そうでも2ヶ月に1回だよ、だって会う頻度が。
その前は週に2、3回とかだったよね。
週に、そうだね、週に2、3回のペースで誘ってくれてたのは、まあ、付き合う前なのかな、
うん、
うん、だからね、ちょっと冷静にその彼の人間性というかそのパートナーシップとして向いてるのか向いてないのかを見る、なんかこの人と幸せな未来に行けるのかどうかをドライに見るっていうのはね結構大事なんじゃないかなと思うんだよね、うん、だとはいえでもさ、私も直くんが、うん、その前のインターネットの会社をやってた時、
うん、
の状態で今の幸せな未来に行けるというふうに思えてたわけではないから、
うん、
そのなんだろう、ベースの人間性を見るっていうのは結構大事かなと思った。
まあでも、
うん、
ね、それでも別れないっていうのはやっぱり好きなんだろうね。
うん、すごく好きなところはあると思うよ。
うん。
たださ、なんかこういう、私もなんかこじらせ恋愛だったからわかるんだけど、なんかそのなんて言うんだろうな、お腹が好きすぎて飢餓状態だから、
うん、
たまに食べたものをすごく美味しく感じるみたいな現象も結構起きてるのかなと思うんだよね、
うん、あ、
だからこのさ、
たまに優しくされるとってこと。
そうだ、この人がいつも会えていて、
うん、
毎日連絡くれて週に4回会えて、
うん、
言ったこと全部やってくれて、
うん、
っていう感じだと、
うん、
果たしてその人のことを好きで いられるかって言ったら、
うん、
なんか昔の私はなんか自分が飢餓状態のことをすごい好きっていう風に勘違いしてたから、
な、
ね、うんうんうん、なんて言うんだろうな、いい人すぎる男の人を好きになれないっていう時あって。
それは変わっていったの？
それは、うん、変わっていった。
どういった似たような感じだよね、この方と当時のリサさんが。
そうだから暇だったんだよ私は。
なるほどね。
だからね、自分が飢餓状態になってその満たされるっていうスリリングな体験に生きてるっていう感じを、まあ、自虐行為みたいな感じだよね。そこに生きてるっていう、なんて言うんだろうな、達成感を感じちゃって、他にすることがなかった、趣味もなかったし、特になんかその時のね仕事が好きなわけでもなかったし、友達との遊びっていうものには私はなんかそこまでワクワク、そのカラオケに行ったりとかにワクワクも感じないし、
うん、
ご飯食べることに対してもそんなにワクワクを感じなかったから、
うん、
やることがなくて唯一生きてるって感じられるのが恋愛だったんだよね。
なるほどね。
だもしかしたらこういうふうにこじらせ現象起きちゃってる人は暇なのかもしれないよね、
うん、
仕事も自分の人生も満たされてる感じがしないっていうか、一応
なんか仕事とかはしてるけど特になんかこう熱中してるわけじゃないというか。
そう、
うん、
私がそれが治ったのはやっぱりその自分の今の恋愛カウンセラーっていう目指すものを見つけて、うん、ブログとかをねまだお客さんいない状態で書き始めてる時から恋愛のスタンスっていうものが変わって、
うんうん、
その時にやっとなんか安心できる彼が好きだなって思えたから、うん、
なるほど。
もしかしたらその自分の人生を恋愛以外のところの充実度、
うん、
いや、やりたいけどやってないこととかを見ていってもいいのかもしれないなとは思います。
うん、そうするとこう一個軸があると振り回されなくなるというか、
そう、私はこっちもあるしとか、
うん、
そこでのつながりだったりとか自己表現の場があるから、
うんうんうん、
その彼に依存しない。
あ、でそれは仕事でもいいし、なんか別の趣味でもいいし、
うん、
何らかのものを、
何でもいいと思うんだよね。料理とかでもいいと思うし、うん、それこそなんか、うーん、何でもいいと思う。そのネットサーフィンとかでもいいと思うんだよね、うんうん、それがすごい好きであれば、あと YouTube とか見たりとか、うんうん、映画とかでもいいし、
うんうん、
何でもいいと思うんだけど、自分の人生の主軸を恋愛だけにしないっていうのはすごく大事かなと思います、
う
ん、
確かにそうだね。そうするともしかしたらもう こだわりがなくなるかもしれないしね、今の彼に。
なんかこんなに私のことを悩ませて振り回してくれる彼っていらなくねと思うかもしれないね。私はそう思ったかな、うん、なんであんたのために時間を合わせなきゃいけないのよみたいな感じで、
悩まなきゃいけないのよとかね
思ってきて、ミステリアスな男の人をポイしたから、
うん、
っていうのはあるかな、
うん、
少しでも参考になれば嬉しいです、
ね、はい、
ノックありがとうございます。
は